い、こんにちは、エイと申します。
こんにちは、ちくひめです。
はい。
お疲れ様でした。
はい。児童天皇の会のアフタートークですね。
アフタートーク。
いや、面白かったですね。
ありがとうございます。あともう回してください。
でもこの時代、ほんまに、うん、ま、すごいややこしい時代なんですけど、うん、なんかその、まあ、いわゆる皇位継承が全然うまくいかへんっていう時代じゃないですか。うん、もう全然思うように皇位継承がいかなさすぎて、地獄の地獄になるっていう。
あとやっぱりまだ、その平安時代とかと違って、うん、なんて、人の心がまだ原始に近いから、
うん、だいぶね、う
ん、ちゃんとシステムを作って、党とかさ、うんうんうん、習って、うん、中国に習ってやっていこうとするんだけど、欲望の方が先に立っちゃうんだよね。
そうだ、できってない感がすごいですよね。システムがさ、うん、なんか後々にこれになりましたよっていうのまあ、いっぱいあるんですけど、うん、まあ、ただやっぱり、もうやらかし感がすごいですね。
気持ち最優先なのよ、まだこの時代は。
うん、強強ですね。うん、なんか、まあ、エジプトとかでも確かにそういうのよくありますけど、うん、ただまあ、その、持統天皇の、この、まあ、こんだけできる人でも、やっぱり自らの身内とかね、自分の息子の最愛の息子のところで、もうやりにね、こう、やりまくって、その末こうなるみたいな。
あ、持統天皇でちょっと訂正しといてください。
あ、そうでした。最初にね、すいません。さっきの話で、姉妹の、どっちがお姉ちゃんなんですけど、これは、あれでしたね。太田の姫巫子。先亡くなっちゃった太田の姫巫子の方がお姉ちゃんですね。で、持統天皇、ササラの方が妹ですね。だから、大津の巫女、持統天皇が自殺に追いやったというかね、まあ、初期に追いやった人は、だから、まあ、お姉ちゃんの、息子っていうね、うん、まあ、それも含めてちょっと優位に立ちそうではありませんね、うん、そもそもの感じでね、姉妹で考えて、お姉ちゃんが産んでて、で、しかもよくできる息子でっていう。
でも、お姉ちゃんはそう、儚くて、うん、先に死んだ人って美化されるじゃん。うん、周りにも、うん。
それ以上美しい、あいつは本当に素晴らしい人だったってなりますしね。
で、優しいし、
うん、で、元々の性格的に考えてもね、で、考えると、それで勝つ、なんかどんどん、なんか持統天皇、笹田がマッチョになっていくという。
そうそうそう、
どんどん、ね。どんどん、ま、そもそもから、やっぱりその、ま、妹のちょっとやっぱりね、こう、強く、結構気が強い妹っていうところからの、お姉ちゃん亡くなっちゃって、で、まあ、息子もね、で、生まれたけど、どう考えても、第三者が見ても自分の息子は、まあ、そういう器ではなさそうなんですけど、それは器がないって言うんじゃなくて、どこにかその椅子に座らせようと、周りのものを排除しまくるというね。
でも本当に不思議だよね。やっぱうまくいかないもんだね。
まあそうですね。でまあね、だって自分の息子を座らせようと思ってた椅子に自分が座ることになるわけですから、ね。
そうそう。
そのテンションもすごないですか。普通なんか、
ああもうみたいな。
そうそう。
もう、まあ、じゃあやるわみたいな。
私がやるしかないのかって自分で座って。めちゃくちゃ忙しい。あと他にもなんかこういうなんかその、何結局、持統天皇の後の方でもね、
う
ん、その、
ああ、そう。
ね、あんた天皇になりなさいよとか言ってたけど、うん、死んじゃったらどうするみたいな感じで、お嫁さん、自分に嫁いできた、うん、自分の、まあ、息子に嫁いだ嫁を天皇に刺すみたいな。
誰だっけ？
ちょ
っ
と、
なんだっけ？
あんたちょっと、とりあえずちょっと、一時的に天皇のやつ座っといて、みたいな感じにして、で、その娘にまた継がして、みたいな、うん。この時代だから女帝が多いっていうのも、
そう、だから、まあ、なんか、意思があっての女帝っていうわけでもまた違うんだよね。
そう、成り上がろうとしたいというか、マジで、その、
つなぎなんだよね。
うん、だってほら、持統天皇なんてね、ほんまに天皇になろうとしてた人殺しちゃってるわけですから、うん、もう自分、いい日に、いい品かつ、やっぱりその古代っていうところがまだ、
割
と
ね、
うん、息づいてるとこがあって、うん、まあ、エジプトと同じ考えですけど、外の人を連れてくるなんてことは普通はやりませんから、絶対、うん。
これね、あとやっぱその船で行ってるんですよ、うん、その筑島で、うん。
はいはいはい。
あれ、同じ船なんですよね。
ああ。
考えてみてくださいよ。船でやってるんですよ。
だいぶん。
その遠征の最中に妊娠出産してるんですよ。
だいぶんきつい。
だいぶんきついでしょ。
だいぶんきつい。
うん。
なんか体力的にも精神的にもいろんな意味で、いや、この、なんかこう、姉妹で、しかも最後まで、持統ってなんだかほんまに、まあ、長生きして、うん、で、活躍もしましたけど、まあなんか、追いかけられますよね。うん、いつまでもこうね。
A さんと一緒にさ、
うん、
あそこ行ったじゃん。九州の、うん、韓国が見えるところ。
あ、最後に行ったのは、五島列島ですね。
五島列島か。じゃあ違うか。
うん、
私、韓国見えるところ、
ほうほうほう。
行ったんですけど、
うんうん、
九州の。
はいはい。
あれ、一緒だよね、でも。
五島列島の、西に行った時じゃなくて、万葉の時に。
うんうんうん。あそこら辺でしょ、だから、うんうん、要は。あのぐらいの距離感で、
なんか
韓国が見えるっていう距離感
で。あ、そう、だからもう大陸とか半島が本当に近いとこっていうようなとこですよね。うん、まあ最前線ですから。
それだったらさ、うん、迫ってくる感じはやっぱりわかるよね。だって光見えるもんね。
そりゃ怖いよ。
ね。
そりゃ怖いよ。
それ、でもやっぱり、妹の方が、そういう、同じ状況下でも強かったんだね。生物としてやっぱり、強かったんでしょうね、精神が。
強い個体ってことですね。うん、その生き物として強い個体だった。
すごいそういう目線で見るから。これがあれですよ、ハートレスだって言われてるゆえん。生物学的に人を判断してしまう。ところから。
そう。でもまあ、うん、かつね、その、理知的な面もものすごくあるんですけど、うん、まあ、そこがね、なんか、なかなかこの皇位継承でうまくいかないところと、あと、吉野の話やっぱ面白いですね。
面白い。
ね。
あれ、A さん、あれでしょ？ん？そこ本場みたいなもんでしょ？
本場みたいなもんじゃない
ですか。奈良とか大好きじ
ゃないですか。奈良大好き。
吉野、だから、樹的な感じで何度も参って、あれしてんで。
樹的な感じで好きなわけ
だ。滝とかに打たれて、何時の滝とかに打たれてるんでしょ？なんか、修行とか。
まあ、吉野はでもやっぱね、特別な場所ではありますよね。あ、
なんか、くず切りの店いっぱいあるじゃないですか。
あ、はいはい。
あ、どこが一番おしい、
吉野。え、まあ、そう、好みじゃないですか。
結構何軒か行ったんですけど、
う
ん。
はいはいはい。
なんか、それぞれね、いろいろね、違う、う
ん。そうそうそう。いろんなやつがありますからね。うん、で、呪術の話は、うん、
あ、ちょっと呪的な。
いや、そうですよね、う
ん。そうなんですよ。だからね、そういうこと、もういろいろな、その、あのさ、斉明天皇と持統天皇の、その、呪術に関する側面の切り口っていうのも、またそれだけでかなりできるんだよね。
いやー、それやりましょうよ、今度。
で、斉明天皇って私多分、やってるんですよ。
うんうん。うん。漫画でね。漫画を作ったってことですね。う
ん、で、その時に調べたし、発表してるから、知ってるはずなんだけど、
うんうんうんうん。
あの、水時計とかね。
はいはいはいはい。
アスカのさ、アスカ村いくつ、サイメトリナを残したものっていうのかなりあるよね。
そうですね。あの人は本当になんかちょっとこう、いろんな、なんていうの、まあ、ちょっとミステリアスな雰囲気を含みつつの、うん、あの意向が多くて、だいぶテンション上がりますよね。
で、大穴の王子って、斉明天皇に習って、斉明天皇がやってた儒的なことっていうのを受け継いでやってるから、多分ね、だって近いし、世代が。あとはおばさんか。
そうですね、関係性としては。
関係性で言ったら。なんか関係してるかもしれない。見てるからさ。
ああ、そういうのにね。まあなんかその、当時、
なんか方法を教えてもらってるかもしれない。
あと当時そういうのが割とあったとか、そういうこともね、あるかもしれないですよね。その、そういう時代というかね。流れというか。
あとはなんかその、遺骨？
うんうんうん。
から見たらなんか身長とかが、170何センチ、だからもう、180近かったらしくて、やっぱりその、大陸の人なんだよね。
もともとのね、まあ、トライ系のね。うんうんうん。
だから多分。
フィジカルも強くて。
そう。まあ、あの頃の時代っていうのは、国の中心になってる人っていうのは割とそっちから入ってる人っていうのは強かったのかなっていう。
技術とか文化とかいろんなものをね、流入させてね。
印象があるかな。
ま
あ、
ちょっと新しくこうね、作り変えたりしてるような時代の、もう本当さなかですよね。まあ、その感じで考えたらほんまやっぱね、古代アスカ、天平符、この辺のもんま面白いですよね。でもまさかのね、姉妹丼ぶり。
姉妹丼ぶり。
の切り口からの。
ね。あまりにもひどいタイトル。なんだっけ、タイトル。
最初にちくみさんが、送ってきてくれたタイトルは、なんかもうもっとすごいことになってました。
タイトルね、すごい。
あ、だだだ。
大天の王子、イケイケ伝説、姉妹丼ぶりのとばっちり、時代を超えて因縁の姉妹対決へ。これさ、もうトースポじゃん、だから。これが最初のタイトルなんですけど、まだこの今回配信されてないからタイトル、配信される頃にはタイトル、ちゃんと大人しめなタイトルで配信されてると思うんですけど、これが現代です。
副題がいいですよね。副題ちゃんと波線引かれて、時代を超えて因縁の姉妹対決へ。
ねえ、
週刊誌。
週刊誌だよね。姉妹どんぶりのとばっちりってすごいよね。
すごいタイトルがつきましたからね。
でもそんな内容でもないなと思って。
まあ、蓋開けてみればね。
蓋開けてみれば、なんか、だからもうこれでさ、トースポだったらこれで買わせるんだけど、
まあでも、うちは多分トースポだって普段こういう感じじゃないですか。だって中の生地別に。
そうそうそう。
ね、そんなでもない生地でも、まあこういう風につけて、まあそうとも言えんこともないんだみたいな。
でもうちらはさ、売ってないじゃん。お金に変えてないから、こういうタイトルをつけて発表することによって、何が起きるかっていうと、売り上げが伸びるんじゃなくて、品位が下がるだけ。
確か
に。品位が下がる。人に嫌われるだけ。
品位が。
そう。
まあでもね、因縁の姉妹対決っていうのも結局その自分たちの交通辞典っていうのがまたなんかこういろんな因果ですよね。
因果。
自分たち同士でじゃなくてね、産んだ子供で、さらにね、彼らはまあ、いわゆる皇太子なわけですから、まあ、
かなり頭でガタガタしてるよね、ここね。
うん、この辺は本当にぐちゃぐちゃしてますね。ね。みたいなとこもありつつ。
うん。
まあ、この時代、またまあ、エジプトとかね、その古代もね、世界まで行って、 からもね、まあ、近親婚関係っていうのもまたね、王族とかってやっぱ血を引いていくじゃないですか。病気を受け継いでしまうとかね。形質を受け継いでしまうとかね。
やっぱね、近親婚は、うん、そういう意味では、特殊な病気も本当にさ、
うん、そうです、そうです、ほんまにね。
おじさんとかからそのままついちゃうから、
うんうん。
でも、エジプトってうちやりましたっけ？
やってないかも、意外と。
やったらいいんじゃないですか。
あ、この機会みたいなね。
うん、A さんが。
え、ちくみさんじゃなくて。ミイラの話とかすんの？
いや、ミイラは、だからもうまた別だから、ミイラの切り口にしなくても全然エジプトだといけるじゃん。
エジプトの、ただただ。
カートバーガーとかさ、言わなくてさ。それだって、そういう意味でさ、ミイラは使えるけど、そうじゃなくて、うん、こういうさ、例えば、あの、戦車レースみたいなの
あるじゃん。ああ、そうだね。はいはいはいはい。
ベンハーとかに出てくる。
逆にね。
うん、
逆にね。
そう、ああいうエジプトの優れた、あの昔の時代なのにシステム、とか。
ダルトク、エジプトの家系図を見てみよう。エジプトの古代の武器を見てみよう。
そうそう、そういうやつでダメなの。え、ミイラの話しなきゃダメなんですかね。
ミイラ通らざるを得なくないですか。
いや、だから、カーとバーが降りてきて、夜の後また戻るんですよ。
うん。で、また入れるようにね。
そうそうそう。う
ん、中身もちゃんと詰めとかんですかね。保存しとかんとね。
え、ミイラは飽きますよね。ミイラばっかりやるとね、みんな飽きちゃうかなと。
ちくめさんほどやり込んでないから、飽きるってほどにはならへんとは思いますけどね。
ミイラの話だけするラジオ、ポッドキャスト別に作るかじゃん。
おー、ミイラジオ。
私が飽きるから
ね。ミイラジオ。
ミイラジオ。ミイラジオいいね。
いいじゃないですか。マミーちくひめと。うん、
別ペンネームで。
別ペンネームで。
こんだけね、視聴率がないんだから余計誰も聞かないですから。
まあでもほら、ピロリーヌさんみたいな方が聞いてくれるかもしれませんよ。
ピロリーヌさん結局誰だか特定できないからね。わかんないからね。
さんが、何ですけど、どこで買ったんでしょ
う。コミティアで買った。
あ、コミティアで買った同人誌みたいな、本当にミイラの写真集だけを手作りで、
そう、これね、ここに。
冊子にして、頒布されているという活動の。
ゾンビが住む村、シチリア島編。っていうやつ。
変っていうのはまた他にもいっぱいあるんかとか、いろんなことを考えさせられますからね。
この、しかもこうやって、全然、食卓に普通に置いてあって、今、これっつって出せるところがある、うん。
今、スッと出てきた。
スッと出てきた。う
ん、いや、ほんまに、マルチビタミンの横からスッと出てきた。
そう。ご飯と、生と生って一緒なんですよね、基本的に。生と死っていうのは。だから、ご飯の食卓の横に、死体の写真の方を置いておくと、まあ、食欲が増進するというか。
増進する。
死を考えつつ、
ああ。
だって死ぬと思ったらさ、今食べなきゃって思うじゃん。
おー、一周回ってね。
なので死体写真の横に、ちゃんと食卓を置くっていう。
ちゃんと。なんかマイナスとマイナスをかけてプラスになるみたいな。
あ、そういうやつです。そういう感じです。そういう感じでやらせてもらってます。日常生活の方やらせてもらってます。
自分日常生活の方、そんな感じ
でやらせてもらってます。
いやでも古代いいんじゃないですか。これあれですか、しくみさん。またちょっとそういうさ、なんかもうちょっとこう、先のさ、時代とかでもさ、
うん、
ね、姉妹兄弟義理。
ギリってあれ？
違う。
古式ゆかしお笑い芸人みたいな。
違う。
姉妹兄弟ギリみたいなやつ。
え、それいいんじゃないですか、でもね。
ああ、それでもその側面からいくと、やっぱり近親婚がやっぱ多くなりそうだよね。
うん、うん、多くなりそう。
あ、A さんはじゃああれじゃない、いや、閉鎖されたさ、山間部のさ、嫌、うん、な風習とかの方
から。それは嫌
やって、なんか。なんか、いとこ同士で結婚しちゃったんだけど、そういう子ができちゃったから、もう、座敷牢に閉じ込めておくしかなくて、みたいな。
そして、悲惨な話しかない。
しかも、近代さ、
まあ、近代はもう近代
だ。明治二十何年なんだけど、みたいに、まだ子孫生きてる感じのさ。
近代はきつい。
天教院とかの話すればいいんじゃない？
いや、もうちょっと古いとこ行こう。
エジプトぐらいだったら誰も傷つかないからね。
あとあれはほら、姉妹もさ、うん、ほら、今、源氏物語とかやってるから、宇治十条の姉妹とさ、
なあ。
また姉妹丼ですわ。
っていうかさ、源氏物語さ、
うん。
どうですか？
うち見てへんから、ちょっと見えひんと思う。ちょっと映像化とかちょっとうち苦手。
うん。なんかね、うん、うちほら、共通の話題がさ、大河ドラマぐらいしかないからさ、
うんうん、
夫と。だからもうかけてはいたんだけど、ね、お昼に昔やってたなんか、レディコミっぽいドラマってあるじゃん。
ある
真珠夫人とかさ、みたいな感じのオープニングなのよ、もう、まず。そういう感じから入って、女の人と男の人がこう、手を重ね合ってるみたいな、ところから入って、見て、みたいな、なんだけど、なんか、だからもう内容はもうとりあえず触れないわ、って内容については。
うんうんうん、
その映像の始まりか、だから、ちょっとなんか、なんかそういう感じが。
なるほど。まあまあいろんな楽しみ方あると思うけど、そういう作風って感じね。う
ん、まだでも言ってもそんなに回数重ねてないから、見たらいいんじゃないかな、きっと。
なるほどね。
うん、
はいはいはい。まあまあまあでもね、
ね、面白い時代なのにね、あの辺ってね。
面白いですよね。
平安前期とか中期とかな、うんうん。本当に面白いんだけどね。
ね、あの辺もカオスでね。
で、あれからもうちょっと行くと、私が最近、またハマって見てた、風と雲と虹と。
はいはいはいはいはい。
まさかどの時代がちょっと前なんだけどね。
はいはいはい。
あの時代。だからまあ、もう文化的には被るところがあるよね。う
んうん、確かに確かに。なんかね、久しぶりにほら、ちくみさん古代の日本史とか言ってたんで、なんかね、その辺のところでまたなんか、うちも引っ張ってきても面白いかなとか思っちゃいました。ね。
昔撮った金塚で。
それはね、自分の作品からパクるっていうのめっちゃ面白いです。
覚えてないかも。
そう、自分の昔書いた作品から、パクるっていうか自分のもんやからそもそもって感じですけど。あ
とさ、原稿がどっか行ってないから、
はいはいはい、
紙で書いてるから、
ああ、そこそこ。
捨てちゃったんだと思うんだよね、多分。
なるほど、
ね。だから電子で配信されてるやつを見ないと、買ってみないと、どれだかわかんないの。しかも大量に作品集があるから、作品集のどこに掲載されてるのかもわかんないのよ。
自分の作品を探し回る作品。
で、しかも有料で買わないとわかんなくて、ハズレだったらどの作品かわかんないから、何個も何個も自分の作品を買わないといけないの。
ハズレって何や。
ハズレだからそこに掲載されて
な
ければ
。探してるのじゃなくて、ね。
そう。だっていう、大変悲惨なことになるので。
作者が自分の作品を求めて、
そう。
探し回って。私のあれはどこどこ、
ね、こんだけ書いたからもういいんだけどね。
そう考えたらすごいことですよね。
でもまだ書きたいものとかあったし、
うん、
やっと、ポジション的に、いろいろ自由にできるような風になって、で、いよいよこれからっていうところで死んでしまったから、
うんうんうんうん、
まあその運量たりは、アマゾンギフト券の1枚や2枚じゃ収まらないというね。
また泣き単価
が始まる。また泣き単価。これね、単価もいろいろ種類あるんですよ。泣き単価、ダダダダ単価、
はいはい。
あと何単価だっけ、
ね、あと怒ってるやつが、
ね。怒ったやつね、
うん。
いっぱいあるんですけどね。見せ物小屋の話ね。
そう、見せ物小屋の回路ね。
うちは見せ物だからね。
つい音量になっちゃうから、ね。
そうそう、すぐ音量化するから。そう。
ほんとね。
そう、そういうやつなんですよ。
ね、
うん、
まあでも今回のテーマもなんかめっちゃいいんじゃないでしょうか。こういう感じでシリーズ的なところを持ってきて。
そう、今回のテーマって古代ってこと？
古代、うん。ね。なんかまだなんかやってへんところはまだ全然ありますし。なんかこう、うちらやったら、なんかついぬかたの大君とかから引っ張ってきそうなところを、
うん、
ね。
親子丼ぶりから引っ張ってくるっていう。あえての
。あえてのこっちから引っ張ってきてっていう、うん、まあそういう切り方でなんかお話しするのは結構いいんかなって思いました。
ぬかたの大君の話をやるとしてはさ、
うん、
やっぱ、あと歌と、
そうね。
そういう、なんていう、文化、
うんうんうん、
みたいな、
うん。
でもあまり言っても広がらないんだよね、
うん。
あの人ってさ、逸話とかさ、伝説が多いけど、実際何したって、
うんうんうん、歴史的なところからね、するとまた違うやつになっちゃうね。
うん、そう。で、しかもその、制裁でもないからさ、うんうん、一応品だから、そんなに、うん、で、言っても目は高いんだけど、制裁ではないじゃん。
そうですね。うん。
そんなだから美人とかを抑えてですよ。
そう、それ考えたらすごいよね。だから言うてみたら品なんてさ、うん、ほんまにその、マジで好みの姉ちゃんでいいんですからね。
そう。
マジで好みの姉ちゃんをそば使いさせとくっていうことですから。
でも最終、それを抑えてでも、
うん、
大天の、と一緒の、棺に
入る、うん、入ってね。
でもなんで仮装なのかなこの日。
その辺も、
その辺もさ、いろいろ言われてるんだよね。
うん、あるけど、どうなんでしょうね。この辺の話も面白いとこですよね。そう。この辺はね、もう全然もうみんなね、もがりとかをね、これしまくってるようなね。当たり前の時代なんですけど、まぁ、ちょっとね、いろんな不思議と転換点と。
あれ行ったよね、前に九州のさ、装飾古墳。
うん、うん、行った行った一緒に、千部山古墳。
うん。
うん。
ああいうような、だから、
うん。
閉鎖空間に死体と一緒にいるわけですよ、
う
ん、
そうそうそうそう、
もがりって。
もがりはね。
だって、うちでは本当に2分と持たなかったじゃん。
いや、厳しかった。
精神的に。
うん、きつかった。
そこに、死体と一緒にいて、最終だって自分も副葬品と一緒にそこに入るかもしれないからね。
そう。
殺されて。
そう。今更ですけど、もがりは、
わー、教えてください、先生。
こういう話、一瞬でしすぎよ、うちら、みたいな。
ね。
そう、まあ人がね、古代はね、その、人が亡くなった時に、まあ、死んだつ確認がね、
うん、
何をもって死なのかっていうので、マジでどうも生き返ってこねえっぽいな、みたいなところに。
さすがに死んでるなっていう、
ね。さすがにもうなっていう雰囲気になるまでは、まあ、もがりっていうことで、
うん、
そのまんま置いてですね、まあ、観察。
見ておくんだよね。
観察期間があるんですね。うん、ただ、まあ、見とくとはいえね、もちろん、生物というのはね、うん、生命活動が停止すると、まあ、様々なね、 まあ、分解されたりとかね、うん、いろんなことがあって、すさまじい匂いだったり、見た目だったり、とんでもないことになるんですけど、でも、こう、観察期間がですね、マジで死んだかどうかっていうね。
私、もう今気づいちゃった。
何？
もがりって、
うん、
だから超かっこよかった、夫とかでも、うんうん、そういう風になるじゃん。
あ、わかる、その、クソーズみたいなこと言って。
そう。だからそれって、
めっちゃわかる。
死を悼んで、悲しんでっていうよりは、いや、これで決着ついて、っていう風になれる気持ちの整理って、すごい具体的につくよね。
うん、
そうだってだんだん腐ってんだもん、目の前で。
そう。なんかやっぱ早々綺麗なんですけど、うん、その、うちもその、もがりの話で、やっぱ、かさびらがつじみたいな話でいいんかなって思ったりすることがある。うんうん、その、かさびらがつじはめちゃくちゃ美人な姉ちゃんでが、に、まあ、僧侶が、なんか、まあ、素敵みたいになって、うん、で、まあ、死んだ時に、その、もう、すごい腐敗して、お腹にガスが溜まって、色が変わって、もうボロボロになって、うん、もう見てられへんような姿になるのを見て、こう、その思いを、こう、うん、あ、ね、ああ、人間はもうこういう風になっていくんやっていうのを見るっていう感じですけど、どんなに、まあ、乗車必須みたいなとこですけど、うん、どんなに愛していた夫でも、こんな風にね、朽ち果てて、あともう、やっぱもう戻らないんだって、そうそう送る方、その見送る方が認識する儀式でもありますよね、やっぱり。
あとさ、その一方で、だから一緒に、埋葬しちゃうパターンもあるよね。
う
ん
う
ん、あ、
そうね。
殺されてね、うん。それ結構さ、結構最近まであるんだよね、うんうんうん、それって。
まあでもその気持ちもわかるっていうのもあるよね。
あとは、そう、本当に、だから禁止なんだけど、うん、そういう風に追い込まれる。
うんうんうん、
それって割と、戦国時代とかでもあるよね。
うんうんうん、
だから一緒に、ね、行くよね。まさか一緒に行かないよね。
忠義だね。
忠義だよねっていうところで強要されることっていうのは、う
ん。なんかやっぱ本当に運命共同体って意味で、本当の意味での運命共同体ってことですね。
うん、そう。
なんかその戦場で死んで一緒に死んだとかじゃなくって、うん、あとその人の世界と一緒に、その人の世界に付随してる自分も同じ世界で死ぬっていう感じですよね。だから逆に主人が死んだってなった時に、あ、じゃあ別の家に転職みたいなことじゃなくて、うん、もう私というものはこの家の一部だと。この家が焼ける時は自分もその中にいて一緒に焼け死ぬのだみたいな感じで、うん、主人がまあ亡くなるとか使えてる人が亡くなったってなった時に、自分もそこに、っていう雰囲気をめちゃくちゃ周りからも出されて、
そう、圧をさ、
うん、それがさも当たり前のような感じの雰囲気になったりっていうようなね。うん、で、まあ、その、もがりっていうのは、基本的に、まあ、こういう話止まったら長くなるかもですけど、うん、まあ、よもつひやさかみたいな話も、うん、まあ、古事記とかに出てくるね。イザナギがイザナミを追っかけて、ね、イザナミを追っかけていったらとんでもないことになってて、お、この野郎見たらふざけんなみたいな感じになって、もう絶対殺すからな、みたいな。彼、坂を追っかけてくるんですけど、その、よもつひやさかを下ると、まあ、あの世みたいのがあってっていう、その坂を下ると、暗いところがあって、うんうん、あの世っていう、昔はその天国と地獄みたいな雰囲気というよりも、坂を下っていく。
だから
そこにある。あるって、
古墳に入るシステムと一緒なんだよね。
そう、
あれね。
それってそう、古墳の、石室への入り方とものすごくリンクするところがあって、そうそうそう、うん、で、かつてしかも、もがりとか、追葬っていうこともありました。うん、だから同じ、お墓に、まあ、主人が死んで、また別の人が死んだ時に、うん、その子とかね、
うん、
妻とかを埋葬するときに、まあ、まさにその、イザナギがイザナミを追っかけてた時に見たような、とんでもねえ状態の体。うん、
前の人の
ね。前の人のね、とかを見たはずで、うん、うちらその、前、チェブさん古墳に入らせてもらった時に思ったのは、結構、その、湿気あるなって思いました
。そう、あれね、きつい。
うん。うん、あれの中に臭気が立ち上ってて、うん、あと人がね、まさに腐ってる最中とかやったら、うん、これはとんでもないと思うし、うんうん、あとなんか、リアルに呪いじゃないけど、あそこにいたら病気になると思う。
なるなる。
ね、うん。衛生的にというか、
うん、
めちゃくちゃわかりやすく病気になるし、
なるなる、
あそこでもがりをやってたりすると、普通に、そこを見送ってる人たちも病気になって、普通に死んだり、
かかる
、うん、かかる。あそこいたら、もう普通に死ねるなって思いますよね。うん、空気も薄くてとかね。っていうのを考えたりしたときに、彼らが描いてた世界、古事記とかに、うん、世界って、創作じゃなくてリアル。
リアルだね。
リアルな世界で見たことがあるから、そういう話になったみたいなとこって、すごいあるなって思いますよね。う
ん、言っても、だってないところから発想って生まれないからさ。
うん、いや、ほんまにそう。なんか本当に、その、ね、だからこそというかね、そういう時代の。まあやっぱ葬送儀礼とかはね、その時のまあ死生観とかね、うん、その文化にやっぱすごい直結してるところで、なんでそういうでも、漢字の時に仮想になってるっていうのはもう本当に、
なんでなんだろう、ね、
不思議なんですよ、
うん。そう。
不思議なんです
よ、ね。その世界、仮想にしなきゃいけなかった理由があるんだろうね、だ
から。そうそうそう。何、うん、かしらね。
何かしらね。
何かしらそのタイミングでね、うん、あるんでしょうけど、ね。 だってね、割とその、まあ、もがりとは言わんまでも、風葬にするような感じでね、うん、もうずーっとずーっと日本にはね、あった文化観ですからね。だって明治までね、あるところには残ってて、それこそ仙骨儀礼とかのね。
でもさ、すごく大陸寄りの考えの持ち主だったから。
ああ、うん。
だから先にやっぱり取り入れてるし、暦とか、太陽律令の制定とかもそうだけど、うん、あっちから学びたかった人なんじゃない？
確かに。
うん。
で、あとなんか本当にその、ちゃんとした、何、第三者からの視点として、うん、なんかその、もう、まあ、もがりも含めての、うん、その土葬のなんかこう、遺憾みたいなところで正直、
うん、
いやーっていうのはあったかもですね。
土葬のリスクを、うん、自分もこんな感じにはなりたくない的なさ。
あ、そう、う
ん、
見られたくないって思うかも。
ないっていうのがあるのかもしんない。
見てるしね。
うん、
前の人見てるしね。
うん、
草壁の埋葬も見たかもね。
見てるからさ。
それ考えると自分の息子ね、自分の息子が28歳とかで亡くなった時に見てるかもね。
はい、
そう。で、草壁のね、
うん、
その埋葬も自分でやっぱり見送ったんじゃないかと。
うん、
で、それで、まあ、息子の朽ち果てていく姿とかも見てたりすると、自分の時はって思うのもまあ、わかるかも。
わかるね。
うん。ね、まあ、もちろんいろんな可能性ありますけど、なんか一つの可能性として、ちょっとこう、なんか、思ったりしますよね。
う
ん、
だからちょっと、そういう意味では、
うん、
まあ、
ね、
先に予防線を張っといた
のかな。そう、お姉さんも亡くしてるしね。
そうそう、
お姉さんの
やつもだから。
綺麗だったお姉さんも見てるか。しかも綺麗な時に死んでるからね。うん、お姉さんも綺麗な時に亡くなったし、息子も若くて、うん、まだ元気なはずの時に亡くなって。まあ、そういうバックグラウンドを考えるとなんというか。
そうだね。
うん。そういうこともあるのかもしれないと思っちゃいますね。うん、
ですか？
そんな感じですかね。うん、
どんな死に方したいですか？
いやー、これ難しいんですよ。死に方はね、これ選べませんからね。本
当に難しい。やっぱり旦那さんが死んだら、追葬してほしいタイプです。
あー、まあ、そこまで待てるかなーって感じですよね。さ、ね。
私は多分先に死ぬからね。
いや、これわかんないですからね。
いや。
その、生命的にですよ。
あー、で、どうなんだろう。多分でもそれもあると思うよ。
うん。だから、それが、だからその、そういうふうに生命活動を終えられるかっていうのと、自分が活動してやっていけるかっていうのは、
うん、
まあ違う可能性が高いからね。
まあでも、
こればっかりは。
体が動く動かないで言ったら多分、
うん、
あと15年は無理だと思うんだよね。本当リアルな話、
うんうん。
行きたいとこも行けなくなると思うから、今のうちにだから機械の体を手に入れに行こうかなと思って。
確かに。
機械の体になろう、なろうかな。
そっか。だから15年の間にサイボーグにしていけばいいんじゃないですか。
そうそう
そう。そっちの方がポジティブでいいですよね。うん、
そっちの方がポジティブ。
あ、もうそうしましょうよ。
そう、それを探しに。
そうしましょう。
行こうかな。
電脳空間で。
そうそうそうそう。
あ、じゃあそういう感じでね、やっていこうと思いますんで。今後とも。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
適当。
突然な、はい。ではでは。
ではでは。